主は皆さんと共に。マタイによる福音。その時ファリサイ派の人々は出て行って、どのようにしてイエスの言葉尻を捉えて罠にかけようかと相談した。そして弟子たちをヘロデ派の人々と一緒にイエスのところに使わせて尋ねさせた。先生、私たちはあなた方が真実な方で、真理に基づいて神の道を教え、誰をもはばからない方であることを知っています。人々を分け隔てなさらないからです。ところでどうお思いでしょうか、教えてください。皇帝に税金を納めるのは律法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか。イエスは彼らの悪意に気づいて言われた。偽善者たち、なぜ私を試そうとするのか。税金に納めるお金を見せなさい。彼らがデナリオン銀貨を持ってくると、イエスはこれは誰の肖像と銘かと言われた。彼らは皇帝のものですと言った。するとイエスは言われた。では皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書は、イエス様と、敵対する、人々との間の、いわゆる論争になっているわけですけれども、皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているかかなっていないか、どちらを答えても、この難癖をつけるつもりだったわけですね。それに対してイエス様は、有名な言葉を、この皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいということをおっしゃいます。皇帝のもの、その貨幣を持ってこさせてデナリオン銀貨を持ってくると、そこにちゃんと皇帝の肖像と、名っていうんですかね、そのローマ帝国の、何かのサインが入っていたんであろうと思われます。もちろんそれはだから所有者がはっきりしてるから、ローマ帝国のものは皇帝のものはやっぱり皇帝に返しなさいというわけですね。実際のところその後私も日本のですね、1万円札とか1000円札見ましたけど、ちゃんと日本銀行って書いてあるし、皇帝の肖像はないですけど、誰ですか、福沢諭吉とか野口英世とかですね、王様でも何でもないですけど、やはり代表的な日本人の、モデルとしてそういう人たちの顔をですね一応入れているので、やはりそれは日本国のものである。で、私たちは日本にいる以上、その税金も納めなければならないし、そのルールにやっぱり従って生きなきゃならないっていうことは、それは事実であろうというふうに思います。でもそれに対してこの神のものは神様に返しなさいということが一体どういうことなのか、この皇帝と神様を横並びにできるのかっていうですね、単純に言うと別にこれは政治と宗教を分けなさいと言ってるわけじゃないと思いますね。第一朗読なんかを読むとキュロスですよね、ペルシャの王様キュロスを、使って神様がユダヤ人をバビロン捕囚から解放させてるわけなので、神様と皇帝といっても同列にできるわけじゃないわけですね。何がじゃあ一体神様のものなのか、で神様の名前どこにも書いてないので、何が一体神様のものなのか、神様の顔も、実際書いてないわけですね。もちろん十字架とかおめだいとかですね、イエス様の顔があったりマリア様の顔がありますけど、でもこのイグナチオ教会の所有物っていうかですね、この世的に言えば、皆さんの持ってる十字架は自分のものだということで、イエス様の顔が書いてあるからじゃあ神様のものと言えるかっていうこともなかなか言えない。じゃあ何が神様のものなのかというふうに考えた時に、神様が創造主である以上、結局この世にあるものは全てやっぱり神様のものになってしまうのではないか。 まあ、イグナチオ・ロヨラの、冷静というかですね、イグナチオ・ロヨラのよく使ってた言葉は、全てのものの中に神を見出すというですね、有名なモットーなんですけど、全てのものの中に神を見出しなさいというわけですが、全てのものに神を見出せるとしたら、全てのものは神様のものだからですね。名前は書いてない、神の顔も書いてないですけど、でも私たちのこの生活の、私たちの持ってるもの、人生で起こる出来事、全てには実際神の顔があるわけですね。あるいは顔が見えなくても神の働きがその中に全て入ってるわけです。日常の小さな出来事から大きな出来事まで、まあ大きな宮殿に、まあ大きな家に住んでる方もおられるかもしれない、まあそれは自分のものだと、もちろん自分のものでいいんですけど、でも究極的には全てやっぱ神様のものですね。私たちはもしその私たちの働きや人との関わりや全てに神様の顔、神の働きを見出せるならば、私たちは感謝と賛美の祈りを結局するしかないと思います。どれほど神様の憐れみ、神様の慈しみが私たちの生活の中に働いているかということですね。まあ、今日、まあ、多くの方は朝ごはん食べてこられたでしょうけど、その朝ごはんの中にも神様の恵みが働いている。もちろんそれは意識することはほとんどないですけど、実際のところ全ては神の恵みの中に私たちは生かされているわけですね。まあ、もちろん悪いものとか罪の中にも神がいるかどうか、まあそれはちょっとよく祈ってみないとわからないことかもしれないですけど、私たちのこの全ては神の恵みの中に生かされていて、名前がついているとしたら、全てのものに神様という名前が刻まれているんですよね。皆さんの心と体にもその名前は刻まれていると思います。ちょっとすいません。でその神のものは神に返しなさい。じゃあ神にお返しするっていうのはじゃあどういうことなのか。皇帝とか、あるいは日本の国だったら税金を納めればそれは返すことになりますけど、全てのものが神様のものだとしたら、私たちは神様にお返しするということが一体どういうことなのかってことになりますね。結局のところ神様にお返しするということは、日々の私たちの小さな活動や働きを賛美と感謝の心で果たしていくことになると思います。直接神様ではなくて、周りの人々に対して神の心を分かち合っていくような生き方をしていくということですね。まあ、今月 あのこのイグナチオ教会のミッション2030の祈りのカードは、活動と働きを見つめましょうということですが、私たちの活動や働きは神様からいただいて、ただ神様にお返ししていくだけですね。感謝と愛の心を持って、そして周りの人が少しでも喜ばれるような、私たちが愛の行いをすることが結局は神様にお返しすることになるでしょう。まあ、この後もちろんね、献金とかありますが、まあ、献金を払えば神様にお返ししたというのはあまりに一部のことだと思います。まあ、今日の献金はその世界宣教の日ですから、この宣教地で働いている方々のための使われるお金なので、まあ、それはそれで非常に貴重なものですけれども、 でも私たちの日々の活動や働き全てが神様にお返しされるようなものとして働いていくことができるならば、まあ、それが神様にとっても私たちにとっても幸せなことだと思いますね。別の言葉で言ったら、僕はその恩返しってことだと思います。全てを神様からいただいているので、その恩返しをすることが返すことだと思いますね。まあ、皆さんも時々そう思われる、まあ、私もそう思いますけど、自分自身が両親から受けたお恵みを両親に返すことはもうできないんですね。子供の時からどれほど父親と母親にお世話になったのか、でそのことを思って、まあ、それは大きなお恵みというか感謝ですけど、でも両親にも返すことは実際できないんですね。まあ、もう離れてるし、もちろんね、その老後の世話とか当たり前のことですけれども、じゃあ両親に受けたお恵みを誰にお返しするかって言ったら、普通の場合は自分の子供にですね。受けたものは他の人にお返しするしか本当はないんですよね。本人にお返しできない。だから私たちは神様からいただいた全てのものを直接神にお返しできないんですよ。お返しするとしたら、周りにいる人々に、次の世代の人々に、あるいは周りに困っている人々に、会社の同僚に、家族にお返しする以外にないんですね。まあ、それが本当のお礼というか恩返しだと思います。私たちがいただいた、まあ、先週というかですね、いただいた、まあ、もちろん意識はあんまりないですけど、全ての恵みは神からくださった神のもの、まあ、それを私たちが感謝して、そして次の1週間ですね、その恵みを神様にお返ししていくことができるように、まあ、間接的にですけど、人々や私たちの奉仕を心からすることによって神様にお返しすることができるようにですね、私たちの本当に日々の活動が神様から来て、この神様に返っていくような、まあ、そういうものとなるようにですね、心を込めてお祈りを捧げましょう。